毎回年に2回くらい、まあ、私はチャペルで話をさせていただくんですが、毎回チャペルで話をするときにですね、実を言うとある意味ではチャペルでの話っていうのは、授業よりも大変なことがありまして、どんな話をしようかなと思って毎回悩むのです。で、キリスト教というのは希望のメッセージですので、できれば希望に満ちた話を したいと思って今日もチャペルに臨んだんですが、今日はですね、しばらく前から母から一つ聞いた話がありまして、どうしてもですね、そのことが頭から離れませんで、そしてそのことをですね、皆さんとともに少しこう考えてみようと思って、大準備を結果的にしました。ちょっとタイトルとしてすごく硬い話になってしまって、話自体も重たい話になっちゃうんですけど、たまにはこういうのもいいかなということで、お許しください。まあ、今日の話はですね、結局人間の持つ運命っていうことについて少し考えてみようっていうことなんですね。で、その私の母から聞いた話というのはですね、こういう話でありました。私の母の知り合いにですね、一人の夫婦がいたんですね。その夫婦にですね、娘さんがおりました。まあ、結構可愛い娘さんでありまして、短大を出てしばらくですね、働いていたんですね。ところがですね、ちょうどその結婚適齢期と呼ばれる22か3くらいの時に病気になってしまったんですよ。それでその病気が結構なかなかいろんなお医者さんに通ってもはっきりしなかったので、大学の病院に行ったわけです。そうしましたら大学病院の先生の診断はですね、肝臓の病気であるということでした。いわゆる肝炎という病気だったわけですね。で、ところがですね、初めその大学病院のお医者さんはそれがですね、肝炎ということがわからなかったんですって。そして誤った薬を与えてしまいましてですね、そしてそのことのゆえに肝炎が余計ひどくなってしまって、まあ、いわゆる誤診ですね、ひどくなって、まあ、いわゆる肝硬変、まあ、命に関わる病気でありますけども、それになるまでそれが進行してしまいまして、そしてですね、危うく命を落としそうになったんだそうです。で、まあ、しかしですね、そこら辺になりますと、お医者さんはさすがにこれは自分の診断が間違っていたということが分かりまして、そしてですね、治療、薬を変えてですね、治療をしてくれたと。で、ようやく2年くらい闘病生活を続けてですね、かろうじて命を取り留めたんですって。で、しかしですね、退院の、時ですね、先生は、自分の誤診を、その家族とですね、お母さんとですね、それからそのご本人に謝罪をしたんだそうです。自分の責任でもってこういうことになってしまって大変申し訳ないかなと思います。そしてですね、その退院するときに、その家族、お父さんとお母さんと家族に対して、こう言ったんですって。結婚はしても良いけれども、子供を作ってはいけない。とこう言ったんだそうです。で、ちょうど適齢期だったんです。まあ、可愛い子だったもので、それからしばらくしてですね、その娘さんに結婚相手が見つかりました。で、相手は、まあ、印刷会社に勤める青年で、背が高く優しく穏やかな人だったそうです。それで結局2人はですね、まあ、最初はお見合いということだったんですけど、結婚することになりました。しかしですね、彼女の両親は、彼女の病気のことと、それから子供を作ってはいけないということをその結婚相手に言うことができなかったんです。どうしてかというと、あまりに良い結婚話であり、しかも相手の青年がですね、立派な人だったためにですね、この結婚話が壊れる、破談になるということを恐れてですね、娘に病気のことを相手に伝えるなと言ったんです。で、その結婚生活、夫婦の中は非常にこう仲のすばらしく進んでいったんですが、しばらく子供は当然できませんでした。しかし、4年くらい経った後ですね、2人に子供ができたんですね。で、その子はですね、気立ての優しい女の子でありまして、小学生の時には、まあ、すくすくと育ったんだそうです。 ところがですね、中学に入った頃に病気になりました。そしてお医者さんに行きましたところ、確か白血病かなんかだったと思うんで、この子はですね、高校卒業するくらいまでは生きていることはできませんよと宣告をされたっていうんですね。そして、それから数年後、その子はですね、まあ、一生懸命自分のその病気のことも知って頑張って闘病生活も進めたんですけど、お医者さんの宣告の通りにですね、まあ、亡くなってしまったという、まあ、そういうことなんです。で、私が聞いたのはそこまでの話で、なん でその、病気だった女性とですね、それからその結婚相手のご主人はですね、今もなお失意のうちに生きているという、まあ、そこまででした。で、その話を聞いたのはですね、今からちょっと前、母からだったんですけれども、私はその話を聞いてですね、とってもさまざまなことを考えさせられました。一番最初にこの話を聞いたときに、まず私はですね、腹が立ちました。両親とその病気だった彼女はですね、その自分の病気のことをなぜその婚約者に言わなかったのだろうか、それは非常に不誠実であり卑怯ではないかと思いました。つまりキリスト教的な言い方をすれば、その結婚生活に関する罪はですね、その両親とその彼女の方にあるんじゃないかと、そういうことを思いました。しかしですね、考えていくうちに、彼女と彼女の、両親のみを一概に責められるだろうかという思いが、まあ、私の中にも起こってきたんですね。彼女がそのように病気になった、まあ、肝臓の病気になったのは、まあ、医師の誤診によるものだったわけですし、そして、誤診をした医師もですね、意図的に別に誤診をしたわけではない。つまり誰の悪意によるわけでもないのに、一つの不幸あるいは負の遺産というものが親から子へと、まあ、このケースの場合伝わっていくということになったわけです。で、私たちの生きている世界には考えてみるとですね、このような事柄が数多くあるように思います。例えば、親が精神的な疾患を持っていたために、そのような親のもとで育った子供がですね、精神的な歪みを持つようになって、その結果、その子供が結婚して後、それがですね、家庭内暴力の原因になったなどというケースですね。そういうケースというのはよく聞く話ですね。で、まあ、私の大学時代の後輩、今カトリックの神父さんをしている男がいます。前に2年ほど前にこの来て喋ってもらったんですが、彼がですね、そのアメリカから2年くらい前にですね、アメリカに勉強に行きました。何の勉強に行ったかというと、家庭内暴力ドメスティックバイオレンスの勉強に行ったんですね。昨今 そのアメリカの精神医学の考え方では、ある人が家庭内暴力などの問題を起こしたときにですね、その本人のことを治療するだけでは済まない。その問題の解決や治療というのはですね、少なくとも3世代、おじいさんまでですね、前まで遡って調べてみなければわからない。まあ、そういうふうに考えているそうです。で、そういう病気というか症状にも名前がついていてですね、それをアメリカの精神医学ではですね、トランスジェネレーショントラウマというような名前で呼ぶんだそうです。つまり世代を超えて伝わっていく傷ということですね。で、そういうことではですね、別にその病気っていうこととか、それからあるいは家庭内暴力とかっていうことを考えなくても、こういうことを聞いて、僕は改めて自分のことを考えたんですね。で、僕ら一人一人はやっぱりですね、そういう世界の中に生きてるんじゃないかということを この話とかトランスジェネレーショントラウマの話を聞いて僕は思ったんです。例えばですね、僕の家はサラリーマンなんですね。で、家内の家は学者の家なんです。で、サラリーマンっていうのはですね、家お父さんが家から帰ってくるともうくたびれちゃってですね、ぐでーっとして何もしないわけですね。で、テレビかなんか見たりして寝ちゃうわけですよ。そうすると晩ご飯の後の団らんの時っていうのはなんとなくそれに子供は付き合ってですね、勉強なんかしないですね、ぐでぐでぐでぐでと行くわけですね。で、大学受験の時にですね、なんで俺はこういう家に生まれたんだろうってなことをずいぶん考えた記憶があります。結婚してから家内の家の話を聞きましたら、家内の父はお医者さんで勉強をする人なんで、基本ご飯が終わるとすぐにこう机に向かう。それで、5歳、5、6歳になる家内のためにですね、ちっちゃなお子様用のテーブルを置いてですね、アルファベットなんか父が教えてたって言うんですね。なんで僕はそういうふうな家に生まれなかったんだろうってなことを、まあ、考えたことがあります。つまり僕ら一人一人というのはですね、そのような、まあ、仏教の言葉で言えば、業というか、運命というか、そういうものの中に、まあ、生きていて、ある意味ではそれにこう縛られつつ、今、生活を送っているわけですね。今、聖書を一箇所読みました。ローマ書というところなんですけども、この、今、そちらですね。このところにはですね、12節のところにこう書いています。このようなわけで、まあ、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだと、まあ、こういうふうに書かれているわけです。で、このところはですね、いわゆるキリスト教の教えで言いますと、いわゆる原罪の教えということになります。一人の人が人類の祖先である、まあ、アダムが罪を犯したがために、すべての人が罪を犯すようになった。で、古代のキリスト教の思想家、まあ、教父たちの中にはですね、そういう罪は遺伝によってここからこうへと伝えられていくと、まあ、そういうふうな解釈をした人もいるんですね。で、僕はですね、長い間その古代の、まあ、キリスト教思想家たちのそういうその遺伝によるその何て言うんでしょうか、そういうものの伝播伝わっていくこと、その話を聞いてですね、なんとなくうさんくさい気がしました。で、今僕はキリスト教の基礎という授業を学生にも教えているのですが、その時どうしてもその現在の話をすることがあります。そうするとですね、学生たちはどこからか聞いてきて、まあ、罪が遺伝によってこうこからこへと伝わっていくの、そんなバカな話はあるかっていうことを言います。でも改めてですね、こういうふうな今お話ししたようなことっていうものを考えてみると、パウロ、まあ、これも文章を書いたのはパウロという人ですけども、そのパウロがですね、こういうことを言っていることの、具体的な意味っていうかな、それはですね、今やったよ、僕がいろいろ考えたようなこの人間の現実っていうことにあるんじゃなかろうかっていう、まあ、気が最近してきたんですね。で、しかしですね、キリスト教っていうのはそういうふうな人間の、まあ、運命というか、業というか、そういったものを見るだけではないわけです。そのさっき言った後半の部分ですね、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みと賜物とは多くの人に豊かに注がれる、まあ、こういうふうに述べられているわけです。まあ、僕はキリスト教徒になってもう何十年にもなりますけれども、そういった中でですね、この出来事のことを聞いてみて、そしてその出来事の意味するところをもう一回考えてみてですね、まあ、パウロが語っているこの言葉の重みというかな、意味というものをもう一回改めて僕として考えていた機会になったということです。キリスト教が与えるもの、それは何かというと、それはですね、一人一人がそのもとに生きざるを得ないような運命というか、業というか、そういうものからの 救済であり、解放であるという気が僕はですね、改めてしているんですね。まあ、真理はあなたを自由にするという言葉がありますけども、そういう一人一人はですね、まあ、僕自身も含めていろんなそういう運命のもとに生きているわけだけど、そういうところからまあ、キリスト教というものは僕らを自由にしてくれるものじゃないかという気がいたします。祈祷いたします。